亭主が君に何を話したんだか、俺が知ってるもんか、そう自分だけで極めたってしようがあるか、わけがあるならわけを話すが順だ。天から亭主の言う方がもっともだなんて、失敬千万なことを言うな。それなら言ってやろう。君は乱暴で、あの下宿で持て余されているんだ。いくら下宿の女房だって、下女とは違うぜ。足を出して吹かせるなんて、威張りすぎるさ。俺がいつ下宿の女房に足を吹かせた。吹かせたかどうだか知らないが、とにかく向こうじゃ君に困ってるんだ。下宿料の10円や15円は掛け物を一服売りゃすぐ浮いてくるって言ってたぜ。聞いた風なことを抜かせろうだ。そんならなぜ置いた。なぜ置いたか僕は知らん。置くことは置いたんだが嫌になったんだから出ろと言うんだろう。君出てやれ。当たり前だ。いてくれと。手を合わせたっているものか、一体そんな言いがかりを言うようなところへ終戦する君からして不埒だ。俺が不埒か、君がおとなしくないんだからどっちかだろう。山嵐も俺に劣らず、癇癪持ちだから負け嫌いな大きな声を出す。控え所にいた連中は何事が始まったかと思って。みんな俺と山嵐の方を見て、顎を長くしてぼんやりしている。俺は別に恥ずかしいことをした覚えはないんだから、立ち上がりながら、部屋中一通り見回してやった。みんなが驚いている中に、野田だけは面白そうに笑っていた。俺の大きな目が、貴様も喧嘩をするつもりかという剣幕で、野田の看病面を射抜いた時に、野田は突然、真面目な顔をして大いに謹んだ。少し怖かったと見える。そのうちラッパが鳴る。山嵐も俺も喧嘩を中止して教場へ出た。午後は、先夜俺に対して無礼を働いた寄宿生の処分法についての会議。会議というものは生まれて初めてだからとんと様子がわからないが、職員が寄ってたかって自分勝手な説を立てて、それを校長がいい加減にまとめるのだろう。まとめるというのは、国白のけしかねる事柄について言うべき言葉だ。この場合のような誰が見たって不都合としか思われない事件に会議をするのは暇つぶしだ。誰が何と解釈したって一説の出ようはずがない。こんな明白なのは即座に校長が処分してしまえばいいのに、随分決断のないことだ。校長ってものがこれならば何のことはない。煮え切らないクズの異名だ。会議室は校長室の隣にある細長い部屋で、平常は食堂の代理を務める。黒い革で張った椅子が20脚ばかり、長いテーブルの周囲に並んで、ちょっと神田の西洋料理屋ぐらいな格だ。そのテーブルの端に校長が座って、校長の隣に赤シャツが構える。あとは勝手次第に席に着くんだそうだが、体操の教師だけはいつも席末に謙遜するという話だ。俺は様子がわからないから、博物の教師と漢学の教師の間へ入り込んだ。向こうを見ると山嵐と野田が並んでいる。野田の顔はどう考えても劣等だ。喧嘩はしても山嵐の方がはるかに趣がある。親父の葬式の時に小日向の妖艶寺の座敷にかかってた掛け物はこの顔によく似ている。坊主に聞いてみたら韋駄天という怪物だそうだ。今日は怒ってるから目をぐるぐる回しちゃ、時々俺の方を見る。そんなことで脅かされてたまるもんかと、俺も負けない気でやっぱり目をぐるつかせて山嵐を睨めてやった。俺の目は格好は良くないが、大きいことにおいては大抵の人には負けない。あなたは目が大きいから役者になるときっと似合いますと、清がよく言ったくらいだ。もう大抵お揃いでしょうかと校長が言うと、初期の河村というのが一つ二つと頭数を勘定してみる。一人足りない、一人不足ですがと考えていたが、これは足りないはず。 だ、トーナスの占り君が来ていない。俺と占り君とはどういう宿世の因縁か知らないが、この人の顔を見て以来どうしても忘れられない。控え所へ来ればすぐ占り君が目につく。途中歩いていても占り先生の様子が心に浮かぶ。温泉行くと占り君が時々青い顔をして湯壺の中に膨れている。挨拶をすると、へえと恐縮して頭を下げるから気の毒になる。学校へ出て占り君ほどおとなしい人はいない。めったに笑ったこともないが、余計な口を聞いたこともない。これは君子という言葉を書物の上で知っているが、これは地引きにあるばかりで、生きているものではないと思ってたが、占り君に会って、てから初めてやっぱり正体のある文字だと感心したくらいだ。このくらい関係の深い人のことだから、会議室へ入るや否や占り君のいないのはすぐに気がついた。父を言うとこの男の次へでも座ろうかと密かに目印にしてきたくらいだ。校長はもうやがて見えるでしょうと自分の前にある紫の福さ包みをほどいた。こんにゃく版のようなものを読んでいる。赤札は琥珀のパイプを絹ハンケチで磨き始めた。この男はこれが道楽である。赤札相当のところだ。他の連中は隣同士でなんだかささやき合っている。手持ち無沙汰なのは鉛筆の尻についているゴムの頭で、テーブルの上へしきりに何か書いている。野田は時々山嵐に話しかけるが、山嵐は一向応じない。ただうんとかあーと言うばかりで、時々怖い目をして俺の方を見る。俺も負けずににらめ返す。ところへ待ちかねた占り君が気の毒そうに入ってきて、少々用事がありまして遅刻いたしましたと陰銀に狸に挨拶をした。では会議を開きますと、タヌキはまず初期の河村くんにぶどう版を配布させる。見ると最初が処分の件、次が生徒取締りの件、その他23か条である。タヌキは例の通りにもったいぶって、教育の生き量という見栄でこんな意味のことを述べた。学校の職員や生徒に過失のある者はみんな自分の家督をいたすところで、何か事件があるたびに自分はよくこれで校長が務まると密かに残機の念に耐えんが、不幸にして今回もまたかかる騒動を引き起こしたのは深く諸君に向かって謝罪しなければならん。しかしひとたび起こった以上は仕方ない。どうにか処分をせんければならん。事実はすでに諸君のご承知の通りであるからして、前後作について複像のないことを参考のためにお述べください。俺は校長の言葉を聞いて、なるほど校長だのタヌキだのというものは偉いことを言うもんだと感心した。高校長が何もかも責任を受けて自分の咎だとか不徳だというくらいなら、生徒を処分するのはやめにして自分から先へ免職になったら良さそうなもんだ。そうすればこんな面倒な会議なんぞを開く必要もなくなるわけだ。第一、常識から言っても分かってる。俺がおとなしく宿直をする。生徒が乱暴する。悪いのは校長でもなければ俺でもない。生徒だけは決まっている。もし山嵐が先導したとすれば、生徒と山嵐を対峙ればそれでたくさんだ。人の尻を自分で背負い込んで、俺の尻だ俺の尻だと吹き散らかすやつがどこの国にあるもんか。タヌキでなくちゃできる芸当じゃない。彼はこんな条理にかなわない議論を吐いて得意げに一度を見回した。ところが誰も口を開くものがない。博物の教師は第一教場の屋根にカラスが止まっているのを眺めている。管楽の先生はこんにゃく板を畳んだり伸ばしたりしている。山嵐はまだ俺の顔を睨めている。会議というものがこんなに馬鹿げたものなら欠席して昼寝でもしている方がマシだ。 俺はじれったくなったから、一番大いに便じてやろうと思って、半分尻を上げかけたら、赤シャツが何か言い出したからやめにした。見るとパイプをしまって、島のある絹ハンケチで顔を拭きながら何か言っている。あのハンケチはきっとマドンナから巻き上げた。そういない。男は白い麻を使うもんだ。私も寄宿生の乱暴を聞いて、甚だ教頭として不行き届きであり、かつ平常の特化が少年に及ばなかったのを深く恥ずるのであります。で、こういうことは何か完結があると起こるもので、事件そのものを見ると、なんだか生徒だけが悪いようであるが、その真相を極めると、責任はかえって学校にあるかもしれない。だから表面上に現れたところだけで、厳重な制裁を加えるのはかえって未来のために良くないかとも思われます。かつ少年決起のものであるから活気があふれて、善悪の考えはなく、半ば無意識にこんないたずらをやることはないとも限らん。でも元より処分法は校長のお考えにあることだから、私の要介する限りはないが、どうかその辺をご斟酌になって、なるべく寛大な取り計らいを願いたいと思います。なるほど、タヌキがタヌキなら赤シャツも赤シャツだ。生徒が暴れるのは生徒が悪いんじゃない、教師が悪いんだと公言している。気違いが人の頭を殴りつけるのは殴られた人が悪いから、気狂いが殴るだそうだ。ありがたい幸せだ。活気に満ちて困るなら、運動場へ出て相撲でも取るがいい。半ば無意識に床の中へバッタを入れてもたまるものか。この容姿じゃ寝首をかかれても、半ば無意識だって放免するつもりだろう。俺はこう考えて何か言おうかなと考えてみたが、言うなら人を驚かすようにとうとうと述べ立てなくじゃつまらない。俺の癖として腹が立った時に口を聞くと、二言か三言で必ず行き詰まってしまう。タヌキでも赤シャツでも人物から言うと俺よりも下等だが、弁活はなかなか達者だから、まずいことを喋って揚げ足を取られちゃ面白くない。ちょっと不安を作ってみようと胸の中で文章を作ってる。すると前にいた野田はが突然起立したには驚いた。野田のくせに意見を述べるなんて生意気だ。野田は例のヘラヘラ帳で、実に今回のバッタ事件及び突貫事件は、我々心ある職員をして、密かに我が子将来の前途に危惧の念を抱かしむるに足る珍事でありまして、我々職員たる者はこの際ふるって自ら顧みて全校の風紀を伸縮しなければなりません。それでただ今校長及び教頭のお鍋になったお説は、実に公啓にあたった概説なお考えで、私は徹頭徹尾賛成いたします。どうかなるべく寛大のご処分を仰ぎたいと思います、と言った。野田の言うことは言語はあるが意味がない。漢語を述べずに陳列する限りでわけがわからない。わかったのは徹頭徹尾賛成いたしますという言葉だけだ。